ディングス IR セミナー。この時間は6月29日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからニガロホールディングス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はニガロホールディングス取締役 CFO 岩瀬浩二さんです。この番組は証券コード5535東証プライム上場ニガロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りします。デジタルとリアルの融合で新たな価値を創造し社会の課題解決に貢献するを経営理念とし、 DX 推進事業の顔認証プラットフォームや DX 支援を成長の柱、 DX 不動産事業を収益の柱とし、新規事業の創出と既存事業の進化、 M&A も積極的に行い、スピード感を持って成長を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード5535東証プライム上場ニガロホールディングス取締役 CFO 岩瀬浩二さんです。盛大な拍手でお迎えください。岩瀬様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ただいまご紹介に預かりましたニガロホールディングス取締役 CFO の岩瀬でございます。本日はですね、貴重なお時間頂戴しありがとうございます。私の方からですね、事業の説明等をですね中心に行わさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。当社ニガロホールディングスという会社、おそらくほとんどの方が初めて聞かれるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね今日覚えて帰っていただけると非常にありがたいかなと思いますので、よろしくお願いします。まず会社概要ということで記載ありますけども、ニガロホールディングスという会社で東京の新宿にある会社になっております。で、設立がですね去年の10月2日ということで、まだこの間1期目閉まってですね、今2期目ではあるんですけども、ホールディングスとしてですね株式移転によって新設された会社でございまして、もともとはプロパティエージェントという会社が創業の会社になっております。そちらですね、私も久しく証券コード見てないんで忘れましたけど、3464という証券コードで、2015年にジャスダックに上場したところから上場の歴史があるというような会社になっております。で、昨今のですね事業体の変化に応じて、ホールディングス体制になろうということで、去年の10月にホールディングスになって新設された会社になっております。グループですね、今総勢で役職員400名超の会社でございまして、事業としては DX 推進事業、デジタルトランスフォーメーションを推進する事業と、DX 不動産事業と、いわゆる旧滞在のですね不動産事業をさらに進化させるべく取り組んでいると、そういった事業になっております。で、 DX 不動産事業のプロパティエージェント株式会社、こちらが先ほど申し上げた創業の会社になっております。で、過去ですねプロパティエージェント時代から変革ということで載せさせていただいてますが、去年一昨年ですかね、で、設立20期で、20期までですね連続創業以来増収増益をしてた会社になっております。で、21期目もですね、増収に終わりまして、今走ってる進行期はプロパティエージェント時代からでいきますと22期目、売上高でいくと、今期は500億ほどを目指しているような会社になっております。で、2015年にですねジャスダック上場しまして、その後2018年に東証一部指定と、で、今ですねプライム上場ということで、やらさせていただいております。で、グラフ見ていただいたら分かります通り、最近の出来事が非常に多くてですね、この3年程度で、DX 推進事業、新しい事業としてのデジタル事業を非常に力を入れてやっているような会社になっております。で、最初に株式の情報を共有させていただきますが、現在ですね、6月21日時点ですが、株価4290円、単元100株ということですので、1単元あたり42万9千円ということになっております。で、配当はですねこちら4290円、実は7月1日効力発生で株式を2分割にするということがもう決まっておりまして、2分割後で配当が中間配当10円の期末配当10円ということで24円配を予定しております。で、下がですね株価の推移ということで非常に書かせていただきますが、当社設立以来ですね IR の強化といわゆる DX 推進事業の大きい伸びによってですね、 おかげさまでご評価いただきまして、足元非常に株価が好調に推移しているというような状況になっております。それではですね、ちょっと各事業をですね、もう少し詳細にご説明させていただければなと思います。冒頭申し上げた通りですね、 DX 推進事業と DX 不動産事業2事業を展開している会社になっております。DX 不動産事業はですね、簡単に申し上げるとディベロッパー事業がメインになっている会社でございます。でそのディベロッパー事業で、出たですね、成長資金を DX 推進事業の方に投下し、 DX 推進事業を大きな成長の柱として事業を構成している状況になっています。で DX 推進事業がですね、結構中いろいろやってまして、そこの部分が分かりづらいと部分があると思いますので、どちらかというと DX 推進事業をですね、中心にご説明させていただければなというところです。でこの事業をですね、もう少し分解しますと、不動産事業は一番右にあるんですけども、 DX 推進事業が大きく分けて一番左と真ん中の2つに分かれます。で一番左がですね、顔認証プラットフォーム事業というものになるんですけども、こちらですね、一番最近のトレンドになっている事業になってまして、こちらを中心に説明させていただいて、真ん中の事業はですね、いわゆる SI 事業、システムインテグレーション事業だと捉えていただければなと思います。そちらもざっと説明させていただくような形でやらさせていただきます。一番左のですね、顔認証事業、皆さん顔認証というと最近は身近なのは携帯スマホですね、スマホで顔で開くというものがありますけども、顔によってですね、本人を認証するというものが昨今非常に広まっております。特に昔から生体認証といわれるですね、指紋であったり静脈であったり、あと虹彩っていう認証ってですね、結構あったんですけども、やっぱコロナでですね、接触したくないと、指紋とか虹彩とか静脈って機械に触れてしまうので、その接触機会っていうものを減らせるというソリューションとして顔認証がここ5年ぐらいですかね、非常に注目され始めております。で国内でですね、こういった顔認証を取り入れた施設っていうのがどんどん拡大しているのが現状でございます。皆さんご存知のところでいくと、西日本ですと JR とかですね、あと大阪メトロも今実証実験で改札に顔認証を導入して、顔だけで改札を通過できる、そういったものを始められています。あとはですね、ディズニーランドとか、飛行機で行くと羽田空港の入管ですね、日本国籍をお持ちの方はパスポートを当てて顔を認証するとそれだけで入国ができる、そういったですね、非常に顔認証によって便利な世界ができ始めてます。あとはですね、2025年大阪ですので万博開催されますが、万博のゲートにも顔認証ゲートが導入されるというふうに認識しております。こういった形でですね、非常に昨今広がりを見せている顔認証事業のところを当社では一つの事業として展開しております。その中で顔認証、どういったところで当社が実績を持っているかと申しますと、当社の顔認証サービスフリードという名前でですね、展開させていただいているんですが、いろんな施設の入隊であったり、あとは本人確認、決済システム、そういったもので今導入実績をどんどん広げております。でこの中でもですね、特にやっぱり素業であるプロパティエージェントが行うディベロップ事業でマンションを建設しているんですが、そのマンションにおける顔認証の導入というところが一番当社においても実績が多くですね、昨今非常にいろいろな不動産会社様に取り入れられていただいているような状況になっています。足元ですとあれですね、野村不動産さんとかも入れていただいたりとか、関西ですと阪神不動産さんの枚方のタワーにですね、入れていただいたりとかですね、非常に今実績が伸びている状態でございます。でこれ実績等数ということで書いてますが、全部でですね、3月末時点86棟のマンション、まだまだ86棟かと思うかもしれないですけど、グラフ見ていただいたら分かると思うんですけど、去年から比較すると 2.6 倍の導入実績、累計ですけどもね、になってきてまして、もう今6月時点でほぼ100棟で、今受注ベースでは150棟は優に超えるぐらいのですね、受注実績をいただいているぐらいご好評をいただいているものになってます。当社としてはですね、最初に申し上げた顔認証プラットフォーム事業、プラットフォームとして展開したいという考えがございます。 あくまでもマンションはですね、その導入の一ソリューションに過ぎないという整理でございまして、そういうプラットフォームって何を言いたいかというとですね、これちょっとした模式図なんですけども、今ですね、顔認証のソリューションを提供しているのは、皆さんご存知の企業さんですと、パナソニックさんとかですね、あと NEC さんとか、海外で行くとGoogle さんとか Amazon さんとか、いろんなあまた顔認証を提供している会社さんがいらっしゃるんですが、当社がやっている事業はですね、そういったいわゆる顔認証の、顔データとその人が本人ですよっていうのをマッチングさせるシステムを作ることではないんです。当社はですね、そういったマッチングするシステムがいろんなところに分散しているものを一つのプラットフォームで使えるようにする、そこをビジネスにするというのが当社の考えです。これ模式的に示しますと、こういうふうにですね、今顔認証っていろんなプレイヤーがいてバラバラになってるんですね。具体例で申し上げると、例えば東京ドームとかは今顔認証のゲートあるんですけど、パナソニックさんがゲートを入れたりしてますね。一方で読売ランドとかではですね、実証的には他のメーカーさんが顔認証のデバイス入れてですね、使われる方はその都度そこを登録しなきゃいけない。皆さんカバンの中見てみてください。ポイントカードがすごい大量に入ってないですかね。ここ行ったら、伝えカードができたり、ここ行ったらなんかその店舗独特のカードができたり、でだんだんどうなるかというと、ポイントカードがどっか行ったか分からなくなって使わなくなってしまうんですよね。非常に便利なものなのに、そういった煩わしさで使われなくなってしまう、それをですね、なくして一つのプラットフォームであらゆる施設を使えるようにする、それが、フリードの理念方針でございます。こういった理念方針拡張性がご評価いただいて、いろんなディベロッパーさんに今導入が進んでいると、そういったものになってます。で、今このですね、フリードプラットフォームの部分ですが、今ユーザーでいくとですね、約2万人ほどで、ソリューション数、これ先ほどマンションの動画で見ていただいたところの、デバイスですね、モニターとカメラがついているあのデバイスの提供数が今2500ということで、非常に右肩上がりで伸びているような事業になっております。で、そういった一つの顔登録でですね、いろんな生活ができるようにする、そういった世界をですね、小さなところでも今実証してまして、京都の亀岡市のサンガスタジアムを中心にですね、今行政の方と組まさせていただいて、実証実験ではあるんですけども、顔だけでいろんなサービスを受けるとかですね、あとはフットボールダイナーというところで食事をするとかですね、あとはスタジアムの入隊を顔だけでできるようにする、そういったことを今展開しております。で、この事業ですね、当社独特の事業でして、今のところ競合する会社さんはいないというふうに認識しておりますが、そういった競合のが出てくる行動をですね、止めるためにもですね、当社として、特許がもう20以上ですかね、もう毎年のように細々した特許を取ってるんですけども、特許で、ビジネスモデル自体を固めて、やってる、そういった状況になっております。はい、以上がですね、顔認証プラットフォーム事業ということで、当社の非常に特徴ある事業かつ最近注目を集めている事業ですので、少し長めに説明させていただきました。で、次にですね、真ん中の SI 事業、こちら簡単にご説明をとは思いますが、こちら簡単に申し上げるとですね、昔のいわゆる建設業でいうゼネコンさんと同じような感じですかね。企業さんがシステムを導入したい、そういう時にじゃあこういうシステムを入れましょう、もしくはゼロからこういうシステムを作りましょう、そういったサービスを展開している、いわゆる SI 事業になります。で、結構人用的には今非常に大きくなってですね、サービス、いわゆるそのクライアント数でももう100社を優に超えておりまして、非常にいただいている案件数もどんどん増えております。で、人員もグループではかなりの人員を抱えておりまして、400名超の人員がいると申し上げましたが、もうその約6割の200名以上が当社はもうエンジニアというような形になっております。あくまで創業は不動産業である会社ではあるんですけども、もうこの3年ぐらいでですね、 IT 関連の人材が非常に増えて、そちらの方でビジネスが急拡大しているというふうに捉えていただければなと思います。で、すいません、不動産の方もしっかり説明させていただきたいと思うので、一番右側のですね、 DX 不動産事業をどういうことをやっているのかというところに説明させていただければなと思います。で、こちらですね、当社が建設しているものなんですけども、テーマとしてはですね、都心駅地下、あとはそれに当社が開発した顔認証ですね、そちらを搭載して高い資産性のある物件を開発し、お客様に提供する、そういった事業になっております。で、開発しているマンションのですね、約8割はいわゆる収益不動産、投資用のマンション になります。で残りの2割がですね、実際に住まわれる方向けに販売しているマンション。ただですね、このマンションもいわゆる大手のデベロッパーさんがやるような70平米80平米100平米のマンションを作っているのではなくてですね、どちらかというと差別化するために35平米から45平米ぐらいの 1LDK のマンションを中心に作らさせていただいています。非常に最近は晩婚化とも言われてますし、あとは働く女性も増えられているということで、そういった方々向けにですね、非常にそういったコンパクトマンションの需要が増えておりますので、そこの部分の開発を中心にやらさせていただいていると。でこういったプロダクトを持ってですね、当社会員制というわけじゃないんですけども、いろんなユーザーを2つのですね、メディアから取ってですね、集客し、会員化してビジネスを拡大していくというような考え方でやらさせていただいてます。で、DX 不動産会員数16万6千人って書いてありますが、こちらが当社が抱える、いわゆる顧客データベースというような形になってますね。で、その、いわゆるその集客する窓口がどこかというと、一つがこれもやっぱ特徴的なんですけども、DX× 不動産投資というテーマのもとやっているですね、不動産クラウドファンディング、一口1万円から投資できる不動産投資ですねになってまして、こちらの方で最初にお手軽に不動産投資をまずご経験いただいて、その上で実際の不動産を買ってみて投資運用する、そういった考え方で展開しているサービスになります。で下がですね、そういった不動産投資の情報を発信するメディア、オンドメディアになってますが、不動産投資タイムズというものを展開してまして、これらのインターフェースでお客様を集客しているというようなやり方をさせていただいてます。でこういった形で会員も非常に順調に伸びてまして、そういった会員様からですね、物件を預かって、賃貸管理をさせていただいたりですね、はたまたそういったお客様が不動産を売りたいという時にはすぐにご相談に乗らさせていただいて物件を買い取ったり、はたまたクラウドファンディングもしてますので、ある意味では資金調達の機能になってたりですね、こういった形で、包囲網的にエコシステムを作って不動産事業をやっていこうというのが特徴になってます。でもちろんですね、先ほどご説明したオール顔認証マンション、こちらは当社が新築するマンションでは、もう標準搭載になってまして、顔だけでですね暮らせるマンションというものを作ってます。でその中の機能でですね、これなかなか特徴あるなっていうのがあるんですけど、ワンタイム機能、鍵貸し機能というのがございまして、例えばですね、たまに私も息子が2年生ぐらいでいるんですけど、ちょっと両親がどうしても用でいなくなるという時に母親に来てもらうというところにですね、じゃあ何時に待ち合わせて鍵渡すねとかいうことをせずに、じゃあ何時に来るっていうんだったらその間だけ家に入れられるようにしとくねっていうのをスマホのアプリ上でですねできたりするようにする機能があります。それが顔を鍵にしてるっていうことの一つの利点でもあってですね、こちらも非常に差別化されたサービスになってます。あとはですね、私も先ほど母を呼び出すと言いましたけども、だいぶ高齢になってきたので、いろんな心配をしたりとかですね、あと息子もまだちっちゃいんで心配になりますが、顔認証によってですね、ここで何時に通ってるから何時にはここにいたはずだという記録が、カードとかですね、そういったものをかざすだけだとなりすましができてしまいますけども、顔は本人しかないので確実にそこを通ったというものが確認できる、そういったサービスも持っております。でこういったマンションを展開してますので、非常にですね、入居者の方にご好評いただいてまして、もう顔認証は非常に便利ですと。日本人は割と真ん中の回答をしたがるので、非常にっていう回答少ないもんなんですけど、結構ですね、非常にもう絶対次も欲しいという回答をいただくぐらいご好評いただいているような形になっております。こういったですね、物件開発しておりまして、売上規模としては数字見ていただいたら分かると思うんですけども、400億円ほどいわゆる事業として展開しているのが DX 不動産事業というような形になっています。で下の2つ、ちょっと濃いめの青のところがですね、いわゆる投資用の不動産の売上高ですので、8割程度がですね投資用の不動産の販売事業ですといったのが、こういったところからも読み止めるかなというところになっております。でこれですね、最近トレンド化してまして、これもスーモのですね、今後ちょっと流行りそうな住まいトレンドってなんだっていうところでも、顔パスマンションとしてですね、当社の顔認証マンションご紹介いただいてまして、非常に昨今 いわゆるマンションの中でも注目されるサービスになってきているかなと思います。今ですね、追い焚き機能とかですね、バス取り別とかでチェックを入れて物件絞る機能があると思うんですけど、ひょっとすると近い将来そこに顔認証機とかですね、まあ、顔だけマンションとかそういう選択肢が出てきたら嬉しいなというのが、当社の思いでございますかね。まあ、トレンドとしては出始めてますので非常に注目されているものだというふうにご認識いただければなと思います。はい。で、以上が、いわゆる不動産事業でして、まあ、足早に説明した DX 不動産事業もありましたけども、 DX 不動産事業ありますけども、 DX 推進事業、 DX 不動産事業で、まあ、今後の中長期的な展開でどう考えているかと申し上げると、ちょっと時間軸がですねずれてて申し訳ないんですけども、不動産事業に関してはですね、2029年3月期までに売上高1000億円ですねを目指して拡大させていくということでやっております。でもう一方のいわゆる成長の柱と言われる DX 不動産事業に関してはですね、来期、再来期ですね、27年3月期で、売上50億円以上、かつ、まあ、収益としても 10% の5億円以上の営業利益を出してやっていきたいなということで、今非常に成長投資させているというような状況になっております。以上がですね、かなり足早にはなりましたけども事業全体のご説明ということで、じゃあそういった事業をもってどういった連結業績になっているかというのをこの後ご説明させていただきます。連結業績ですけども、今ですね、年売上高426億円、営業利益25億円、こちらが24年3月期の実績になっております。で、当社 の成長の柱 DX 推進事業って、じゃあどういった実績をたどってきたのかということで、まあ、そのグラフをですね右側に入れさせていただいているんですけども、 DX 推進事業はですね本当にこの数年非常に力を入れて拡大している事業でございまして、3年前は売上全くなかったんですね。まあ、そもそも事業立ち上げぐらいだったんですけども、そこから売上でいくと8億18億26億ということで非常に高い成長を示して拡大できている事業になっております。連結の業績がですね426億で DX 推進26億なんで非常にちっちゃく感じるかもしれないんですけども、結構世の中あまた上場している企業で数十億でも売上上場している会社があるぐらいですので、まあ、この事業単体でもですね、それなりの規模になりつつあるというような事業とご認識いただければなと思います。で、まあ、こちらが詳細な PL になりますが、売上高426億内訳でいくと DX 推進事業26億ですので、まあ、差し引き、不動産で400億、先ほど DX 不動産事業400億ほどの売上ですと申し上げましたが、400億円の規模でやらさせていただいていると。で、営業利益が25億ですね。で、経常利益で20億強、最終利益が11億というような連結業績になっております。で、終わった期は、こちらですが、じゃあ今期はどうなるんですかというところで、当期の連結業績予想になりますが、当期に関しましてはですね、売上高500億円ということで、まあ、前期比でいきますと約70億ほどの増収計画で進めさせていただいております。で、営業利益が26億、前期比1億ほどのプラス、最終利益が、ごめんなさい、経常利益が21億、最終利益12億5千万ということで予想を立てさせていただいてます。売上すごい伸びるのに、営業利益伸びが弱すぎじゃないですかというふうに思われる方、ほとんど思われるんですけども、実際ですね、先ほどの中期の今後の目指す姿で再来期 DX 推進事業で50億円やっていきたいですというふうに申し上げましたが、そこに向けたですね成長投資ということで、今期と来期に関してはそういった成長投資を先行させるということで、大きく利益は伸ばさない方針で今やらさせていただいています。とはいえですね、不動産事業の方はしっかりとマーケットにおけるシェアを取るために売上の方は拡大させなければいけないというのもあって、そのバランスを取ったところがこの業績予想値になっているというところです。あとはですね、昨今不動産事業をやっているという話になりますと、長期金利の影響どうですかというお話も多々いただくんですが、現状はですね、長期金利の上昇圧力が事業に直接ものすごい影響しているということにはなっておりません。ただ企業体会社としてもですね、有利子負債を多く持ってやっておりますので、そこの部分の金利上昇部分はひょっとすると少し影響を受けるかなということで、経常利益の伸び率は少し弱くなっているというようなところになっております。は で、もう今昨日ですかねが第一半期の末で、第一半期の決算前ではあるんですけども、当社ですね業績の出方が非常に特徴ありまして、500億あるんだふーんということで、じゃあそれだったら第一半期で125億ぐらいの売上が立ってとかですね、そういう計算になったりもするんですけど、そういうふうになってない会社でございまして、これちょっと事前にアナウンスしとかないとですね、本当にその業績出るんですかという話になっちゃったりするので、これご説明すると、不動産事業のうちのですね新築開発事業はお引き渡しした時に売上が立てるので、不動産の竣工によって非常に売上が波打つんですね。で、前期に関しては第一半期にものすごい引き渡しが集中したので、第一半期ですごい売上と利益が立っている状態になっています。で、それに対して当期はどうかというと、ちょっと四半期ごとの業績予想落ちは開示してないので、あくまでイメージ図なんですけども、やっぱり新築の引き渡し数はですね前期ほど数がないんですね。それによって大きく減収減益しているような感じに見えてしまう。で、これはおそらく第2第3四半期の業績を積み上げても、おそらく前期の第1四半期が強すぎてしまったせいで、そういうふうに見えてしまうんですけども、年間を通すとですねしっかりと業績予想の方に持っていけるかなというふうにやらさせていただいているので、来月再来月8月に第1四半期の決算発表ありますけども、その時にですね、大きく減収減益しているということで、びっくりされないようにですね事前アナウンスということで言わさせていただいてます。はい、であと配当についてですねお話して、私の説明を以上にしないかなと思うんですけども、配当につきましては、48円配ですね、今走ってる金に関しては48円配、普通配当費で8円の増配と。で、前期に関してはですね、創業以来の20周年記念配当、創業であるプロパティエージェントの20周年記念配当をやったので、それを入れると45円だったんですけども、その45円と4と比較しても3円の増配ということで、予定しております。で、冒頭申し上げた通り、週明けですね、権利落ち日は過ぎているので、ヤフーファイナンスとか見ていただいたら、半分の株価になってはいるんですけども、7月1日で、株式分割実行しますので、株式分割実行後で見ると年間配当24円で、今期から、中間配当の実施を導入を予定しております。で、中間期末で4対6ぐらいの比率で配当を実施させていただいて、年間配当24円ということで、考えております。はい、ざっとでございますが、当社のですね、事業、特に DX 推進事業の中の顔認証プラットフォーム事業が特徴ある会社であるというふうに記憶いただければなというところと、不動産事業ですね、しっかりと成長資金を取ってですね、それを DX 推進事業に当てて大きな成長を描いていく、そういった最中にある会社というふうにご記憶いただけると非常にありがたい次第でございます。私結構質問を答える方が好きなタイプなので、説明時間30分ちょっとですけども、これぐらいで以上にさせていただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。
岩瀬さん、本日は個人投資家の皆さんのために分かりやすいご説明本当にありがとうございました。改めまして、証券コード5535、東証プライム上場、ミガロホールディングス取締役 CFO 岩瀬浩二さんでした。岩瀬さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ミガロホールディングス IR セミナー。この番組は証券コード5535、東証プライム上場、ミガロホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。